新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
全米の大学に広がる抗議デモ、逮捕者は2000人を超える。なぜそこまでして学生は声を上げ続けるのか。全米各地の大学でパレスチナへの連帯やイスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃に反対するデモが拡大しています。各地でデモ隊と警察が衝突し、これまでに学生らの逮捕者は2000人を超えたほか、中には大学の教員らも拘束されるケースや、学生同士の衝突なども起きています。学生たちは大学当局に対し、イスラエル関連の企業や研究機関などに投じた資金を引き上げるように求めており、 BBC によりますと、こうした抗議行動は少なくとも45州およそ140校に拡大、アメリカ以外にもイギリスやフランスなどでも行われています。1960年代のベトナム戦争に対する学生のデモとも比較される今回の抗議運動。なぜ学生らは逮捕を恐れずに大学で声を上げるのか。今夜はその現状と背景にあるものについて専門家と考えます。では今夜のゲストをご紹介いたします。お二方ともスタジオにお越しいただきました。まず現代アメリカ政治外交がご専門、上智大学総合グローバル学部教授の前嶋和弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
そしてもう一方、アメリカ政治外交政治思想研究がご専門、同志社大学大学院准教授の三巻聖子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、今全米の大学でイスラエル軍によるジェノサイドを批判する抗議デモというのが拡大しています。でこれはイスラエルを非難するだけではなくて、そうしたイスラエルに対する支援をし続ける、そうした政府やそれから大学行政機関など、具体的な対象に対する要望も伴う抗議ということになっていますね。まず現在の状況について前嶋さんどうご覧になってますか。
はい、今荻上さんからお話がありましたが、これって自分たちの問題なんですね、学生にとってみれば。イスラエルを支援する企業から、大学に、助成をもらっている、大学も自分たちの基金を運用する投資信託のようなもので、その中にはイスラエルの企業も入っていると。要するにイスラエルのこのジェノサイド、イスラエルのこのやってることを自分たちがこの大学が応援してるじゃないかというところで、そこの問題でやっぱり大きいと思うんですよね。で、私もう最初に言っちゃおうと思うんですけど、これ私が向こうで教えたらどうかなって常に思うんですね。私自身も最後いろいろ考えながら日本に戻ってきました。向こうで教えてもちょっといました。その時にやっぱり政治学だから民主主義とか自由とか平等とか話してて、これだけの不条理があると、この中でってやっぱり、この今回のイスラエルハマスの話、イスラエルの方はどうでしょうね、ハマスが、テロをやったから悪いんだけど、10倍返しや100倍返しぐらいのことをしてるわけですな、それ以上かもしれません。やっぱりこれってもう自由の、クラスの中でずっと話し合って、なんだろうってこういうことになると思います。で一方でこれはデモになっていく、デモになっていく側で教員としてはどうかなというと、学生もおらんとかになってるのこれはあります。要するに何がというと、アメリカというのは基本的にキャンパスポリスは絶対学校にあります。はい、学校の中にもう そもそも入ってるので、もし何か間違ったことがあったら撃たれるわけですね、学生が。だこれはまずいと。実際これは70年代、有名なオハイオ州のケントステート、ケント州立大学というところで、あれはカンボジアの爆撃に対しての攻撃だったのかな、アメリカの。それに対する抗議デモ、ベトナム戦争を含めてですね、いろんなものがあったわけですけど、はい、あの時に州兵が入って、もう本当に、 まあ、皆殺し状態だったんですね。あれがずっと一種大学のトラウマになってさ、アメリカの大学の中で。だから学生は守らないといけない。だから逆に、コロンビア大学のようにハミルトンホールに入っちゃって、そこに閉じこもることは、要するに占拠しちゃうと、逆に警察がこう入ってくるだろうと。下手をすると銃使われると。で、これはまずいっていう、この微妙な微妙な思いがありますよね。だから先ほどもありました、人間の鎖的になって、で学生を、検挙するのを止めようっていうふうにこれも考えますし、私はその場にいたらおそらくやったと思います、う
ん、大学の先生たち
も、ねまあ、大学の教員がやってますね、うん、それでまあひょっぴかれることもあるわけですけど、一方で学生も無理をするな、銃持ってるからってこう常に叫びたくなる、そんなふうな自分が向こうにあのまま二十数年前にいたら、まあ、二十数年前にここに来ること、日本に来ることを決断しましたけど、その時にまだ居続けたらどうしただろうって思いますね。で、私が、いた学校、修士の方も博士の方も、今デモがやっぱり盛んですから、ついその映像を見てずっと昨日も考えてましたね。
三巻さんはいかがですか？
はい、まあ、実際この学生たちっていうのは、まあ、ガザで起きているジェノサイドとも呼んでいい暴力に抗議しているわけですよね。まあ、3万4千人今の時点でパレスチナ人が亡くなり、そのうち子供が1万4千人。まあ、これは世界の紛争で4年間で亡くなった子供と同じ数の子供が亡くなっている。まあ、この凄まじい暴力に反対して、まあ、そして自分たちの国、自分たちの大学が、まあ、この暴力に加担してはいけないというですね、まあ、非常にまっとうな反暴力、反戦の訴えが、まあ、しかしアメリカのメディアの報道、まあ、リベラルメディアと言われる CNN 等のですね、ニューヨークタイムズ等の報道でも、まあ、このデモが、まあ、暴力、そういったハミルトンホールを占拠するような暴力があったとか、まあ、このデモは必ずしも学生たちが純粋に起こしたわけではないと。外部のアジテーターがいたんだというですね、まあ、そういう報道、これはニューヨーク市の警察がそう言ってるんですけれども、はい、まあ、メディアの方もそういう報道を、警察側の発表をちゃんと検証しないで、もうほぼそのまま流しちゃってると、まあ、コップとプロパガンダを足して、まあ、コッププロパガンダっていうようなですね、まあ、そういう言葉も出回っているような状況で、はい、まあ、非常にですね、まあ、反暴力反戦の訴えが、まあ、非常に歪められていると。で、さらに、まあ、政治家たちの動きというのも、まあ、非常に問題があると思うんですね。はい、5月2日に、反ユダヤ主義啓発法というのがですね、下院で通って、これがどういうものかというと、まあ、その反ユダヤ主義の定義を拡大すると。例えばですね、イスラエルを、まあ、人種差別国家というようなことも反ユダヤ主義に含まれるというのはですね、非常に広い定義を、まあ、採用するというですね、まあ、そういう法律が、まあ、下院で通ったと。まあ、そしてその法律を、提案した、法案を提案した議員は、これを使って大学キャンパスの、まあ、彼らから見れば反ユダヤ主義の。しかし実際にはイスラエルの軍事行動に反対するデモを取り締まれると、もう公然と言っているわけなんですね。はい、まあ、ですので、まあ、そうした政治家の対応、そして、まあ、リベラルなメディアを含むメディアの報じ方、まあ、様々に、まあ、おかしなことになっていて、学生たちが何に抗議しているのかということが、メディアではもう見えなくさせられている、まあ、非常におかしな状態だと思っています。
これ言ってんだけど、反ユダヤ主義って言葉なんですよね。これってアメリカ、ヨーロッパでめちゃくちゃ重い言葉であります。それは、ホロコーストがあったから。でも今回の話は反ユダヤ主義じゃなくて、反、まあ、めちゃくちゃなイスラエルの動きと、まあ、シオニズムなんですよね。それを反ユダヤ主義と定にして、今のこの学生運動そのものは反ユダヤ主義だと大きく叫んでる人がネタニヤフであって、そこに共感していく、まあ、会員の共和党の人たちもいてという、その構図ですね。そこにはこれを応援しているのは、福音派もいますので、福音派は、やっぱり心のふるさとは、ユダヤだと思っているところが、ユダヤというか、ユダヤキリスト教ですので、そう思っている人たちがいると。そこら辺のアメリカの政治の文脈の中、そして、ネタニヤフさんの、どう言えばいいですかね、思想戦ですよね、国際的な。それが動いていて、それに強行して、それに対するまた反発もあってって、我々からするとため息が出るようなものが見えますよね。
デモなどに対するその反対意見というのがしばしば出る際に、そのデモそのものと私は立場が違うと表明するのではなくて、いくつかの類型的な反応というのはあるんですよね。で、そのうちの一つは、このデモは過激だから賛同できないというもの。もう一つは、この過激は純粋ではないから賛同できない。この純粋ではないというのは、先ほど三村さんがおっしゃったような、要はアジテーターが入っているとか、日当が払われているとか、お金が払われているに違いないとか、他県からやってきている、他の州からやってきている、大学生でない人たちが参加しているっていう、純粋なデモなるものではないから賛同できないという言い方、あるいは効果が弱い、効果が見込めないから賛同できないという言い方などなど、いろんなデモ反対論というものは出回ってくるわけです。で、しかし一方で、そのデモ反対論とデモ賛同論に割り消化されると、実際に行われている抗議の対象、要はイスラエルが行っていることから目を背けてしまうというところが当然あって、そうした背けから、真正面から立ち向かうために今のデモというのは起こっているわけですね。改めて三巻さん、今回の抗議デモではどんなことが訴えられて、何が求められているんでしょうか。
いや、今チキさんがおっしゃった、そのデモを非正当化する言説がもう全部出てきてるなっていうふうに今思ったんですね。まず過激すぎるですね。ハミルトンホールの選挙、しかし実際には警察隊が突入して、誤射、発砲もあったというですね、そういう、過激なのはまずどっちだという話になりますし、さらには、確かにキャンパスの安全は守られなきゃいけないですけれども、警察を呼ぶ判断も早かったんではないか。かなり学長がですね、この、コロンビア大学で、大きなパレスチナキャンプですね、連帯キャンプが起きる前に、コロンビア大学の学長が議会に呼ばれて、公聴会で、あなたは、学内で、彼ら議員から見れば反ユダヤ主義的な、デモを許している。あなたは取り締まれてないってことで相当突き上げられて、学長はそこですごく従順な反応をしたんですね。というのも、すでに先行したハーバード大学と三大学の学長が年末に呼ばれて、二人辞任に追い込まれてるんですね。なので、コロンビア大学の学長としては当然、自分の、もちろん大学、さらには自分の身を守るということで、反ユダヤ主義をきっちり取り締まりますと、そういうことも、政治家たち、議員たちに約束してしまった手前、警察、キャンパスに警察を、あれだけ大々的な警察、もう本当に、その、報道に入ったメディアも驚くほどの数だったということですから、それくらいを呼んだというのはかなり早い判断だったと。で、ですので、警察が、方が、かなり過激だったのに、学生たちが過激なことをしたというふうな、報道ばかりが見られると、そういう警察を呼ぶ判断、この警察の数は妥当だったのか、警察の対応に荒いところはなかったのかっていう検証は全然行われてないと。で、さらにニューヨーク市の警察が、これネットでも本当にちょっと嘲笑の対象になってるんですけども、学生が危険なものを持っていたと。オックスフォード大学出版のテロリズムに関する教科書があった。これを読んでかぶれたんだというですね。そういう本当に笑い話のないことを本当にやってしまってるわけなんですね。ですので、警察の方も学生たちが過激であるという、そういう印象付けに躍起になってると。
それはテロ研究の本をテロリズム推奨の本だっていうふうに騒いだってことですか？
そうです。もうあらゆる大学で日本を含めて使われているような非常に標準的なテロリズムの、という教科書。でもそんなこと言ったら、例えばじゃあ全体主義に関して、教室で学んだらみんな全体主義になっちゃうのかって、そんな話ではなく、そういうのを防ぐために、ちゃんと研究しましょうという話なのに。
ポピュリズム研究の本を紹介したら、ポピュリストだって言われるとか。
っていう、本当にそういうことを、ニューヨーク市の警察がやってしまっていると、さらにお金の流れですね。すでに、ジューイッシュ・ボイス・フォー・ピースという、自分たちユダヤ人だけれども、ユダヤ人だからこそ、ジェノサイドに反対する。イスラエルの軍事行動に反対する。なぜなら、あんな悲劇を被ったんだから、あらゆるジェノサイドに反対するとして、大きな停戦デモ等をやってきた団体なんですが、この団体が今回のコロンビア大学の抗議デモ、学生の抗議デモの、アジテーターになったんだ。お金が流れたんだ。このジョージ・ソロスという、ユダヤ人の、よく知られた大富豪がお金をこれだけ出していると。また、一体学生たちが何に抗議しているのかってことを全然報じず、どういうお金の流れがあったのか。でそこによく知られた活動家の、リサ・フィシアンという方がいたと。その彼女の、動画がずっと出回って、やっぱりこうしたシニアの人に扇動されたんだという、本当にですね、お金、 そういったシニアの活動家がいたということで、全然学生たちの、まあ、抗議、何に対する抗議なのか。で、まあ、そういうかなり弾圧があっても学生たち辞めてないわけですよね。彼らの思いは全然大手メディアに乗ってこないと。学生メディアが頑張って伝えてる。今回非常にまあ学生メディア、コロンビア大学も含めて頑張っているところですね。
その主張内容は改めていかがでしょうか。
学生たちですね。はい、まあ、学生たちかなりも大手メディアに対して、まあ、不信感を抱いていると。まあ、この間の報道が、まあ、そういった歪められたものばかりでしたので、まあ、このハミルトンホールの、この際ですね、かなり、メディアの立ち入りが制限されたんですね。まあ、そうした中で、まあ、学生メディアが、まあ、彼らももちろんまだまだ訓練足りないですけれども、その分やっぱり純粋ですよね。なので、やっぱり自分たちが目の前にしている警察の非常に暴力的な行動で、やっぱり学生たちが過激って言われてるけど、本当は学生たちどうだったのかっていう様子とかですね。はい、あとは、まあ、そのハミルトンホールの選挙のみならず、一体その過激言われているパレスチナ連帯キャンプはどうなってるのかと。実際見ればユダヤ人の学生も多く参加している。だって、まあ、ユダヤ人だったイスラエルの軍事行動、もちろん反対する学生多いですから加わっていますし、まあ、そうした中で、まあ、そういった反ユダヤ主義って言われてるけど、そういった、まあ、学生たち、ユダヤの学生といろんな学生が一緒になって、ユダヤの、まあ、儀式杉越の祭りというですね、まあ、ユダヤの、儀式を一緒にやったりとか、まあ、決して反ユダヤ主義では全然ないっていうことも意識的に学生たちの方がやっぱり発信しないと、うんうん、まあ、本当にすぐデモが反ユダヤ主義とか過激というふうに歪められてしまう、まあ、そういう現状の中で本当に今回学生メディアが頑張っている状況がありますね。
そうですね。それでおっしゃる通りですね。で、具体的に学生たちが何を求めてるかっていう今のお話なんですけど、基本的にずっとアメリカで続いてる話ですね。イスラエルに対して、例えば大学がイスラエルの企業からお金をもらってる、あるいは、大学の基金の運用の中にイスラエルの企業の投資がある。要するに、イスラエルに対して投資をする、インベストメントじゃなくて、それで投資をイスラエルから縁を切っていく、イスラエルの過激な動きですね。ダイベストメント、インベストメントじゃなくて、基本的にこのダイベストメントなんですね。BDS 運動といいます、ボイコット、ダイベストメント、そしてサンクションと、サンクションは制裁と、これずっと一言で言うとイスラエルボイコットという運動ですが、これ全然反ユダヤではなくて、私自身が今から十数年前に、今、私アメリカ学会というところで今会長してますが、まあ、国際委員だった時に、三町先生も、いろいろ動いて、アメリカ学会でいろいろやっていただいておりますけど、その、アメリカのアメリカ学会というところにちょっと呼ばれて話をしてきたんですが、はい、そこで2013年だったかな、中心がユダヤ人の研究者で、私たちは今からここの場を借りて、イスラエルボイコットをする。BDS の運動をすると。だから、決議を学会としてやると。で、いろいろ割れたんだけど、私は全く関係なく傍観者だったんですけど、すごいものが目の前で始まってるという感じだったんですけど、結局のところを、声を上げてるのは、もうやっぱりユダヤ人の先生方で結構、これやっぱりこのイスラエルの動きはとんでもないんだと、パレスチナのと、パレスチナの人々と全然二国の共存してなくて、オスロ合意も守ってないのがイスラエルだから、これどうしようもないからイスラエルとの関係を切っていくんだっていう声をユダヤ人の先生方で上げてって、結局決議は通りました。アメリカの中でも結構話題になって、なんかアメリカの学会でいくつか当時、その2番目ぐらいだったんですけどね、結構ニュースになりました。その瞬間を見てたんですけど、基本的にこの流れなんですよね。学生としては、自分たちの学校を学んでるところがイスラエル支援をしている、なんとかしてくれよっていう、そこが大きなポイントですよね。そこの中には、イスラエルがやってることそのものに対して反発もあるし、こういうところもあります。そして、アメリカですね。イスラエルって、私いろんなところで言うんですが、アメリカの国内問題です。基本的にアメリカが、支援をやめたら、止めたらイスラエルは止まります。やめろって言えば、でも、控え止めてないわけですよね。この問題がやっぱりあります。ですので、今のアメリカの政権に対する怒りっていうのは、 もこれ学生の中にありますよね。でもう一つだけ言うと、コロンビアのところだけが注目されますが、全米の運動ですから、みんな本当に同時多発的に立ち上がってる感じですね。私があの、ゼミ生とかも今留学してますが、同じようにキャンパスの話をよく連絡が来ますけどね、普通に、そこでは警察には追い出されないかもしれないけれど、いろんな運動があると、それで立ち上がってるんですっていうような感じですよね。
これこの学生のデモというふうに日本では報じられますけれども、通常デモというと街中を行進しながらアピールをする、はい、要は政治的メッセージを伝えることが目標なんだというふうに思われがちかもしれません、はい、だ今回のそのキャンプスタイルのシットインを伴うデモというのはより広い効果を伴うものだとは思うんですね。それはあのまずはそこで学生そのものが大学に抗議をしていくことによって、他の大学に投資をしている方々からも賛同できないぞ、その大学の質を改めろという、そうした声を拡大することを狙っているということ。あるいは教員であるとか、あるいはその学長であるとか、実際に学内の人々に対して具体的にメッセージを伝えるというようなこと。そしてその学校の例えば授業とかそうしたものが、あの、今まで通りは進まなくなるという、ある種のボイコットに近いような格好にすると、このままでは大学経営もユダヤマネー以外のところでも成り立たなくなるのだから、そこはちゃんとバランスよく学生の声を聞いてくれという、まあ、こうやって要求を通すためのアクションのようにも見えるんですが、このあたりについて前島さんいかがですか？
おっしゃる通りですね。今タイミングがどうなのかというと、ちょうど授業がクラスが終わったぐらいで、これから卒業式ですのタイミングなんですよね、はい、で最後のところは、まあ、さっきのコロンビアあたりはオンラインにしちゃいましたけども、全米で一番クラスの最後であって、そこで、でもやっぱり学校にみんな来るときタイミングですので、やっぱりいろいろ見える。見えて、自分たちのメッセージを伝えるにはちょうどいいタイミングだと。まあ、卒業式の中でやってた人たちも、ちょうど土日でやってたのがいくつかあるみたいですけども、それもやっぱりバランスを取りながらって感じだと思いますよね。で、先ほどのあの、その中にはそのプロの、何したっけ、ニューヨーク市の警察のアダムスさんの、死刑というか市長の話をすると、プロフェッショナルなアジテーターが、半分いたんだっていう話ですけど、はい、まあそれはよくチェックできませんけど、でもそれはそういうのがいたとしても、そういう問題ではなくて、全米でこれだけ起こってるってことは、プロフェッショナルじゃなくて学生が立ち上がってるんですと。それでところどころ、都市部っていろんな人がいて、そこに連帯を求めてくるときに学生も止めないですから、それは当然入ってくるのは当たり前の話であって、はい、学生証見せてお前は学生だからみたいなことを学生の方も絶対しませんからね、むしろそんなことがあったとしても、それで過激派がっていう論そのものがおかしいんですけどね、
このデモの、まあ、効果と、それから大学側などの反応については改めて宮牧さんいかがでしょうか？
そうですね。もちろん反戦そのもの非常に尊い理念ですけれども、具体的に大学に対する要求を伴っているデモっていうところは非常に重要なところですよね。大学って、まあ、SDGs とか ESG とか、まあ、常日頃言っているのに、実は大学がどういうところに、まあ、投資をして、まあ、今ってやっぱりその寄付、まあ、事業料、そしてまあ投資でいろいろお金を運営して、まあ、大学はあなたたち学生のためにこんなに運用してるんですよっていうふうに言うわけですけど、それがあったら、じゃあ利益に還元さ、お金になるんだったらどんな企業に、投資してもいいのかって、それいつも自分たちが言ってることと違いませんかっていうことで、まあまさに学生たちは大学でいつも習っている精神にのっとって、まあそういった、まあ兵器産業、さらにはそういったイスラエルの、まあ軍事作戦や軍事技術に貢献しているようなですね、まあそういったような企業に、まあ投資するのはやめてほしいっていうのは、これは全く不当な要求、まあ、それが実際にどれだけまあ簡単なのかということに関しては、またこれはまた別の問題っていうのもあるところはあるんですね。例えば、まあその、まあ兵器の会社とかは分かりやすいですよね。まあさらには軍事技術に関しては、例えばまあ Google とかですね。まあ私たちも、じゃあ Google なしに生活できるのかっていうとなかなか難しい。まあそういったまあ批判的な意識と、じゃあ実際にこの企業なしでやっていけるのか。はい、あとはまあ Airbnb ですね。ヨルダン川西岸で、まあ民泊を運営しちゃったりして、まあそういった会社とか、まあ私たちも知ってるような会社、じゃあこういう会社すべてと関係を断つことが、まあ、本当に現実的なのかっていうところは、まあ、結構言われてるんですね。で、立ったところで確かに大学の運営って膨大ですけど、それらの企業っていうのは、まあ、Google なんて大きな会社ですから、どれだけダメージになるのかとか、イスラエルにどれだけ現実的なダメージになるのか、まあ、いろいろこういうことを挙げて、いやこんな学生たち の要求確かに具体的かもしれないけど現実味ないよねって声は実際に上がっているんですね。ただ やっぱり私たちいかに、まあもうすでに私たちもこうやって、まあ私たちも知ってるような企業を今名前を挙げて、これだけ、まあ私たちもある意味関わっているっていうことを気づかされるわけですよね。まあそういう意味で、まあ非常にやはり大きな運動ですし、やはりこう目を広く国際社会を見れば、これだけの国が、まあイスラエル、さらにはまあそれを支援するアメリカに反対しているわけなので、まあそういうアメリカの行動の、まあ今の孤立、いかに孤立してるかってことも浮かび上がらせる、まあ、やっぱり非常に重要な運動で、だと思いますね。そうした運動が非常にアメリカで今歪められて伝えられて、政治家からも、まあ、非常に弾圧されているということは、まあ、まさにですね、前島さんがおっしゃるような、まあ、イスラエルがそれだけ、まあ、アメリカにとっては重大な、まあ、国内問題ということなんでしょうけれども、まあ、やはりおかしなこと、いびつですよね。
そうですね。だから、
一点、今の、まあ、イスラエル関連から投資あるいは寄付を除くってやっぱり複雑なんですね。それはやっぱりあるんで、大学側としても OK で、まあやっていくところがいろいろあります。よし、分かった、学生の意見を聞いたっていうところで、あれはブラウンかな。ブラウンがそれで動いていたり、あるいはデュークっていう名門校がどっちでもそうやってますけど、一方で、例えば、これですね、ちょっと名前、会社の名前も日本でもあるから微妙で言わないって、これ大手の飲料会社で、そこで誰も知ってるような、ある、子会社化したイスラエルの企業が最近あるんですね。で、そうするとその大手の飲料企業は、寄付のもう一番の中心なんですけど、
はい、
そこを外すと、外すことはできるんだろうかってまた問題あるじゃない。じゃあ外しちゃえばいいんだけど、大学が大きい。大きい、大学の負担は大きい。大きいけど、それをすべきかどうかってまた問題になる。あともう一つ、投資信託のようなものなので、外しようがない時もあります、
はいはい。
このインデックスファンドから外してくれっていうのはなかなか難しい。
セット売りのものに入っちゃってるからね。
セット売りに入っちゃって、セット売りでイスラエル色のものを全部取ろうとするとなかなか難しかったり。さらに、これアメリカの問題もあり、アメリカとイスラエルの二重国籍の人が運営してるケース結構あります。ここら辺ですね。アメリカ、世界最大のユダヤ人人口はアメリカなんですね。で、イスラエルよりも多い。ただ、その中には二重国籍があってよくわからないところがある。だからこのあたりの難しさがある。で、ただ、とはいえ、大学の中では、さっきの話でいくと、ブラウンかな、名門校です。これ学生の話を聞いて、今度は、ダイベストメント、投資、そして寄付を切っていくんだって話を宣言したところ、大手の寄付のところから、もう、あそこの大学にはお金出さないと、もう宣言が来たり、そういうふうな動きがありますよね。まあ、これ、なかなかもう一つ難しいのは、アメリカの大学、日本以上に、民営化されちゃってるところがあります。ここですね。要するに自分たちでお金儲けろ。で、学長はお金儲けのプロになっていて、運用のプロであり、寄付金をもらうプロになっている、ところがあり、このあたりの大学の産業化っていうところも、今回のイスラエル、パレスチナの話から見えてくるところがありますね。
ある種の共感投資の競争にもなっていく。つまり、イスラエル関連の企業からうちは切りますとなったら、大企業からの寄付が途絶えるかもしれないけれども、じゃあ私たちがそちらに寄付しますよっていう企業や、あるいはその個人投資家、あるいは個人の方々が現れるかどうか、そうしたものによって経営判断なども変わってくるということですか。
変わってくるでしょうね。ただ一方でそれは、少し緩やかなんですよね。大手がドーンと出すというところが消えていくと。でも、それができたら、むしろ、ちゃんとした大学だと評価されるかもしれないと。このあたりのところ、もうアメリカってどうでしょうかね。本当に大手のところからお金を集めないと運用できない、この30年ぐらいの、本当に民営化されてしまった、州立大学でもそうですね。なんですけど、大体、自分が出たところの話をすると、学長が元ディズニーの人とかね、そういうパターンなんですよ、大体、そういうところからお金どんどんもらってくるという話なんですけど、なかなか難しいなと思いますね。でも今回でいろいろアメリカの大学の運営も変わってほしいと思いますね。
これまた学生の声を聞くというのは単に辞めるということだけではなくて、学生とともにじゃあどういった投資ならいいのか、
そうです。
あるいはどういった寄付ならいいのか、まあ、そうしたことを話し合うというような、そうした場面を作ることなど、まあ、大学によっても相当対応が分かれると思います。
先ほどの申し上げたところ、ブラウンがまさにそうですよね、デュークあたりもそうですね、
はい、ある意味その大きなビッグプロジェクトとして例えば戦争を止めるというものがあるとするならば、うん、その手前のまあコミュニティ自治の話として、うん、自分の大学ではこういうふうにコントロールしていきましょうというそうした運動が各所で行われている。ターゲットやゴールは同じだけれども各大学ごとに行われている場面が違ってくるということでもあるわけですね、うん、これバイデン大統領がこうした大学などの運動に対して三巻さんはどういうふうに反応はしているんでしょうか。
はい、バイデン大統領としては平和的に抗議する権利はあるし、まあ、とても重要だと、民主主義にとって重要だと。ただし、まあ、今回コロンビア大学や大学キャンパスで、まあ、見られるような、まあ、暴力的な抗議というものはいけないと、まあ、まさに治安秩序、まあ、法秩序ということを掲げて、まあ、学生デモには、まあ、かなり批判的なですね、見解を示していると。まあ、さらにそこで、まあ、記者が重ねて、まあ、今回の学生による、まあ、これだけ本当に全米で起きているですね、学生の、うん、まあ、イスラエルの軍事行動への反対。まあ、これをきっかけにイスラエル政策を再考することはあるかと聞かれて、まあ、短くノーとだけ答えて、まあ、去っていったと。うん、まあ、しかし、昨日の報道で、まあ、イスラエルに、まあ、10月7日、まあ、ハマスによる影響攻撃、イスラエルの軍事行動が始まって初めて、まあ、イスラエルへの弾薬を提供を止めたというようなニュースも入ってきまして、うん、まあ、バイデン大統領としてもこの学生のですね選挙を控えてですねこれだけの抗議というものは当然、まあ、大統領選もあって気になっていると。ただまあ表向きはまあ、正直ほとんどあんまりトランプ候補とですね変わらないような、まあ、トランプ候補の方がより直接的にですね警察はよくやったと、あんなデモは取り締まればいいんだと言いましたけれども、正直まあ発言の趣旨としてはバイデン大統領も変わらないで、かなり若者たちはまあバイデン大統領にまあ幻滅しているような現状がありますね。
なるほど、
う
ん、
ただでも一方でその前の4年間のトランプ政権のパレスチナ政策を見ると、あれを覚えていくと、やっぱりまずいよなとトランプのところ思う方だと思うんですよね。あの時の中東和平の中心にいたのが、娘婿のクシュナーでした。IPAC というイスラエルというかシオニズム運動の中心のロビーの人が中東和平をやるというのはありえない話です。イスラエルを勝たせるための中東和平であってと。で、クシュナー最近こんなことも言っています。ガザ地区というのは、ガザというのは向こう側にとても素敵なビーチがあるね。あとちょっとだねと。そういうことですね。だからそういう人がやってたと思うわけですね。で、今回ですね、やっぱり学生の批判がバイデンの方行きますけど、ちょっとよく考えてみろと、トランプが大統領になってお前たちどうすんだっていうことは多分、分かってる学生は分かってると思うんですよね。
ただ割とやっぱりそういう発言がやっぱりデモの非正当化、つまり、まあ、あなたたちは今バイデンを追い詰めてアシストしている、トランプをアシストしていると。トランプ政権の4年間を見たらトランプの方がより親イスラエルで、まあ、より悪い結果になるんだから、まあ、今は賢くなってバイデンを批判すべきではないっていうですね、まあ、そうやって過激化して、まあ、民主党支持者を分断させてっていう形で、まあ、デモのやってる学生たちを、まあ、責めるような形で、まあ、リベラル、まあ、民主党支持のですね、メディア等がやっぱり言うのも、やっぱり学生たちだって、まあ、多くの学生賢い、もう賢いから分かってるわけですよね。自分たちの行動の帰結、うん、何も分かんないでやってるわけではないと。ただ、まあ、まだトランプ政権よりはマシで、まあ、実際レトリックとしてはですね、パレスチナ人のこともとか言ってきたバイデンが、まあ、今日、先ほど言及した、まあ、ようやく弾薬を、まあ、若干止めるまで、ずっと軍事支援してきたっていうことの、まあ、失望っていうのも非常に大きいわけですよね。なんでなんか、確かにもう、前島さんがおっしゃるように、まあ、この帰結で、まあ、今、まあ、世論調査で実際大統領選は分かりませんけれども、やはり、まあ、トランプ氏が優勢と。で、若者も必ずしも、2020年のようにバイデンを支持してないという現状があって、まあ、このままでは、まあ、トランプ候補が勝つ可能性も、まあ、十分にあると。さらに、新イスラエルの大統領誕生で、そこででも、それをアシストしたのは、この学生たちなんだっていう言説は、やっぱり私は、なんていうか、すごく作為的というか、うん、そうじゃないだろうっていうふうには思いますね。
デモはすれど、投票はするっていうのは、おそらく戦略的なマインドを持っている方はいる中で、しかし、そういった投票をするに足る候補者であり続けてほしい。だからバイデンよ、うん、今はノーと短く言うのだけではなくて、少しでも行動で示してくれという、引き下がれながらの運動をしている方は多いんでしょうね、うん、
多いと思います、うん、本当に
一点、申し上げると、これちょっと選挙絡みの話でいくと、 今どうかっていうね、今全くの互角ですからね、はい、バイデン、トランプ、うん、トランプ有利だっていうのはなんとなく日本の中で多いけど、あれは私は間違ってると思います。今この時点であの統計的に有利でも全くない差を見ていて、うん、要するに、選挙してたのは共和党だけだったので、基本的にトランプが有利になるのは最初当たり前で全く並んでます、うんうん、ただ今後まだ分かりません。最終的に決選週の7つぐらいで決まっていくと。ただ、その中で、どうこれを考えるかというと、2点で申し上げると、1つ、若者全体、これはデモに関わってる人じゃなくて若者全体で聞くと、必ずしもイスラエル・ハマスのこの紛争が争点として重要だと思っている人は高くない、うん、もう15番目ぐらい探していくと、インフレとかその中で、うんうん、っていうところが
政策優先度を調査すると、政策の優先度、
はい、ただ一方でこの今運動している学生の人たちの動きが、まあ、逆に使われるかもしれませんよね、いろんな意味で、うん、よく想像されるのが1968年です。68年何だったかっていうと、最終的には党大会、まあ、いろいろ揉めたんですね、そのまま出てたら絶対勝てたはずの、ジョンソン大統領が、最初の予備選で反戦候補とか意外と頑張って、ベトナム戦争の、うまくいか、で急にサジを投げて、俺辞めちゃうよって辞めて、うん、そしたらロバート・ケネディというケネディ家の次男が出てきて、で、この人が大統領候補に民主党になるかなと思ったら、テレビの前で撃たれて亡くなってしまうと、うん、で最終的に夏の党大会はシカゴで行われましたが、学生たちが応援しているマッカーシーとかマクガバンとか、ベトナム戦争のことをしっかり考えて反戦だと言ってる人じゃなくて、ジョンソン政権の副大統領だったらハンフリーが大統領候補に民主党になった。ただそのシカゴの党大会の外では殴り合いになってった、うん、すごく学生が、学生というか、いろんな、まあ、民主党支持の中で学生に限らず反戦の人たちが、大きなデモになって、しまった。で逮捕者も出た。でそれを誰が使ったかっていうと、ニクソンなんですね、対立する、法と秩序だと言って、で大接戦の中、68年の選挙はニクソンが勝ちました、ジョンソン出てれば絶対勝てたのにっていうところなんですね。だから今年夏に党大会、民主党は8月にあります。場所はシカゴです、同じ、だから、おそらくその話はもう一回ここを繰り返されて、選挙のことの時に要するに争点で、逆に使われるってことはずっと頭にあるな。ただとは言いながら、それとは全く別に今回のデモの話、これは当たり前だよねっていうふうに、微妙にその民主党、バイデン政権の中でも割れてますね。それはよくわかりますね。それがバイデン政権、バイデンさんがあんまり面倒くさいことを叫ばずに、イスラエルの、政策変えるかって、変えないよと言って終わってしまった。でもそれだけじゃないでしょって気はするんだけれども、ということですね。
そうですね。こうしたその大学のデモに対して、大学側、そしてバイデン大統領、政権側がどう対応するのか、そうしたところまで整理してきましたが、では今後どういった影響が出てくるのか伺っていきたいと思います。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション。今夜は全米の大学に広がる抗議デモ、逮捕者は2000人を超える、なぜそこまでして学生は声を上げ続けるのかというテーマで、スタジオに上智大学総合グローバル学部教授の前島和弘さん、同志社大学大学院准教授の三脇聖子さんを迎えしてお話を伺っています。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。さて、リスナーの方から質問メールも来ています、
はい、ラジオネームどんぐりねずみさんです。いつもどうもありがとうございます。コロンビア大学をはじめとした全米の大学での抗議デモについて、テレビのニュースでも警察の強制排除の映像を見ましたが、大学の周りを取り囲むようにずらっと並んだパトカーや警察官が装甲車を使って大学のホールに立ち入る様子など、想像以上に物々しい雰囲気に圧倒されてしまいました。今回のデモでは1点、ニュースの映像を見ていて気になったのですが、デモの参加者や支援者の中にマスクを着用している人が多いということです。日本では感染症や花粉症の対策としてマスクを着用している人は珍しくありませんが、アメリカでは大統領選のニュースなどを見ていてもマスク姿の人を見ることはほとんどないため、 今回のデモの光景は少し異質に感じてしまいました。これは警察やメディアなどから顔を隠すためのものなのか、それとも宗教的な理由によるものなのか、もしくは催涙弾などの攻撃の危険が高まっているという可能性もあるのでしょうか。
これはいかがでしょうか。
じゃあまず最初私、
はい、
催涙ガスというのを吸ったことがある人は、それペッパーガスですね。ペッパースプレーですね。あれは、あれを吸った方は多くないと思うんですが、私は吸ったことがある。別に運動したわけじゃないんですけど、あれはきついので、マスクなんかしても全く意味がない。それは多分学生も分かっていると思うんですね。で、一方で、あ、そうだ、これあるかな、家庭用の消火剤、消火スプレー、はいはいはい。あれを何倍か、あれでも苦しいんですよ。あれ顔に浴びると。あれの何倍か厳しいですね。だからもうちょっと気持ち悪い感じ。なんですけど、ちょっとそれを置きながら。で、中には、ムスリムの人もいますので、キャンパスっていうのはやっぱり、どこの大学でもムスリムの人は絶対いる。その意味で、ヘジャブ的なものをやってる人はやっぱり多いというところです。ただ一番大きいのはどうでしょうかね。顔が割れる、そしてそれが何らかの形で嫌がらせがあるって、そういうとこもやっぱりあると思いますよね。
敵対する人とかも含めて、
敵対する人がって感じ、
配信したり写真撮ったり、
そうそうこいつだ
アップしたりっていうのが、
そうそうそう、
あちこちで起こってますもんね。
はい、
三木さんいかがですか。
そうですね、やはりそういった、今このデモが反ユダヤ主義のデモというふうに、大々的にですね、政治家も含めて言われているような状況ですから、反ユダヤ主義的な行動に関わったと、実際にそういった学生の顔や名前、さらには住所をですね、晒すような嫌がらせっていうのは、このデモが今すごく拡大して、今話題になってますけども、もうずっとこの半年間さまざまな形で反戦デモが行われてきて、それが反ユダヤ主義の、集会だと見られて、さまざまな学生がそういう目に遭っているので、それはまず前島さんがおっしゃるようにあると思いますね。他方、本当にですね、今回バイデン政権この半年、ようやく、イスラエル政策が変更あればいいなと思いますけれども、なかなかない中で若いですね、官僚が辞めるっていうですね、辞めて抗議の辞任というのは相次いでいるんですね。この間も外交官、原さんという外交官が辞めて、つまり今のバイデン政権というのはこういった私たち若者、人道にかなってないということで、本当にもちろん顔出しですよね。そんなふうに、いろんなメディアのインタビューとか出たらどういう目に遭うかっていうのは当然分かってのことでしょうけれども、そういった本当に若者たちだけではないですけれども、でも、この若者たちの勇気が、本当に事態を動かしてくれればいいなというふうに本当に思います。
いろいろな例えば反動などによって短期的に雇用を失ったりとか、大学を追われたりとか、奨学金を取りやめになったりとか、ということはあるかもしれないが、しかしながら人が死んでることに声を上げないという自分は許せないし、長期的に歴史の審判に立った時にどちらにしたのか、つまり自分が何をしたと後ほど語るのかなど、いろんなことを考えてそれぞれの方は、運動に参加していると思うんですね。で、そうした中で今は5月頭、11月が大統領選ということで、あと6ヶ月後に大統領選ということになります。ちなみにトランプ氏の反応、先ほど前島さんから少し反応ありましたが、三巻さん、トランプ氏はこのデモにはどう反応しているんですか？
そうですね。警察はよくやったと、トランプらしい発言が出て、そういう発言をやはり支持者は、共和党支持者は期待しているので、それは確かに濃淡はあれ、バイデン氏が、例えば2020年にブラック・ライズ・マター運動が爆発的に広がって、やはりそこで警察の暴力、人種に基づく暴力が問題されたときに、バイデン大統領はやっぱり警察は問題があると、警察の組織の、少しこう改めていくってことをずっと訴えてきたわけですよね。しかし、この局面になってことがイスラエル問題になると、これだけですね、学生のおおむね平和的なプロテストに対する警察の取り締まりを全肯定するようなことを言ってしまうっていうのは、やっぱり過去の発言との整合性もどうなのか。トランプ前大統領は一貫してるわけですよね。ブラックライズマター運動の時も、ロー&オーダーということで、警察を称賛していたので、それはある意味一貫してるわけですけど、
一貫性いいかどうかと別として、
ある種の
一貫性があり、
一
方でダブルスタンダードをバイデン氏が見せている、
一体何だったんだっていう、その警察暴力を問題視していたのは結局その時の空気を読んだだけだったのかっていう失望は広がっていますよね。
今の空気を読むという話でどうでしょうかね。やっぱりこれって若者にとってみればダブルスタンダード、 ですね。一方で、やっぱり上の世代はイスラエル支持です、これは。これは、基本的にアメリカ全体でいくと、イスラエルがやってることはやりすぎだ。民主党支持者もそうですが。一方で、イスラエルの自衛権を認めるっていう。まあ、これは若者にとっては何言ってんだって話ではあるけど、はい、それが全体の流れとすると、それがやっぱりブラックライブスマターと今回の動きの違いだと思うんですよね。これがなかなか、だから我々は、もうイスラエルに経済制裁するっていうような話までやっぱりいかないわけですね。
ただその外から見ると一つ不思議なのは、例えばトランプ氏もその他にアメリカの例えば兵器とか、あるいはその軍人とかを他の地域に送るなんてもったいないと、もうそれぞれでやれっていうことを言う一方で、イスラエルに武器を送るということは共和党でも民主党でも続いていく。これは確かに前島さんの先ほどの説明で国内問題だというふうに説明されると腑に落ちる一方で、なぜイスラエルだけはそういうふうに武器支援などを続けつつ、一方で例えばウクライナの問題などはトランプ氏も早くも撤退するべきだというような主張をしていたりするわけですね。この感覚というのは三幕さんどういったものだと理解すればいいんでしょうか。
そうですよね、今回もそのこの大学がなぜここまでこうした学生たちを取り締まっているのかというと、新イスラエル、全ての人がユダヤ系というわけではないし、ユダヤ系も多様なんですけど、新イスラエルの寄付者たちが大学に圧力をかけると、やっぱり大学も脅かせるほどやはりお金と権力があると。で、政治を見てもですね、冒頭でご紹介した、確かに反ユダヤ主義っていうのは許してはいけない。ただ、これだけ反ムスリム、さらにはガザではジェノサイドを強く疑わせる暴力が、これだけ広まっている中で、反ユダヤ主義だけを問題にするっていうのは、もう政治の方向性が、そうした方向にやはり新イスラエル団体によって、そしてそこにはやはり選挙に関わるお金、選挙を控えてお金っていうこともあるわけですよね。やっぱりそういったアメリカ政治に、これほどやはり食い込んでいると。そういったお金権力のみならず、そういった抽象的な行動とか、もちろんこうした新イスラエル団体だけに見られるというわけではありませんが、非常にやはり、これだけもうイスラエルとアメリカの結束を固める。で、アメリカを新イスラエル的な方向に動かすってことに、熱意と、お金を費やす団体があるということが、でもこれは、これまで、これをなかなか変えるのは難しいですけれども、世界の方は変わってきていて、すでにイスラエルは国際司法裁判所でジェノサイドの罪に問われていると。さらにはネタニヤフ首相やイスラエルの閣僚複数人に対して、国際刑事裁判所が、やはりこれはもう、指名しなきゃいけないんじゃないかというですね、戦争犯罪人としてっていう、論調も出てきて、捜査も進んでいるわけですよね。世界は変わって、圧倒的多数の国がそこで起きていることはおかしい。国際法にも人道に戻ると、それはアメリカが支援してるって見てる中で、アメリカ国内でそうした力学、イスラエル、新イスラエルロビーの力学でこれだけやっぱりおかしな方向に進んでしまってるってことは非常にやっぱり問題ですよね。
すごく簡単に、短く申し上げますが、トランプの言動のところなんだけど、アメリカってユダヤ人の人たちって意外と割れていて、ユダヤ人の、例えば8割ぐらい民主党に入れてるので、でありますが、やっぱり、トランプ、共和党の最も一番核となる応援団って福音派で、人口の 20% から 25% で、選挙にもし行ったら8割共和党に入れる人たち。この人たちが、新イスラエルであって、っていうところでトランプの言動っておそらく説明できるわけですね。イスラエルは別だよと。他のところはアメリカファーストだと言ってるけどねと。ロバート・ケネディ・ジュニアという人が出てますが、あの人も全世界の軍を撤退させろと言いながら、イスラエルは徹底して支援するんだと言っていると。同じ考えですね。
なるほど。そうした中で、なお学生が声を上げる理由や今後について前島さんいかがでしょうか。
これはなかなかゴールがないですよね。というか、そもそも今やってるこの不条理、正義でないことを止めたいっていう意識がやっぱりあると。それは強いと思います。一方で、これも微妙なんですが、夏休みになります。ここのあたりでどう変わっていくのかと。昔私も一緒に、泊まりしましたけども、オキュパイウォールストリートとか、オキュパイなんとかワシントンとかあります。はい、あれもなんか寒くなったら終わったところがあります。今回は、いろんな運動として続けていくと思うんだけれども、夏になっていろんな予定があって、少し学生の数は減ってくるかもしれません。逆に言うとまた秋に盛り上がってくるわけですね。8月末以降。
大統領選前に。
そうですね。そこはまた大きなポイントになってくるんだと思います。それまでに、このイスラエル、ハマスの問題が、とか、イスラエルのジェノサイドが うまく収まっていければ嬉しいですけども。
うん、三幕さん最後一言いかがですか。
そうですね、まあ、イスラエルが ラファ侵攻の姿勢も見せている中でやっぱりこう、うん、若い世代って、まあ、そういった非西洋の声もフラットに聞ける存在だと思うんですよね、はい、非西洋 の人たちが ICJ でジェノサイドと裁判を始めて、まあ、なのでやっぱり歴史の先ほどチキさんがおっしゃった歴史の正しい方向っていうのはやっぱりその今若い世代が上げている声だと思いますので、まあ、これをやはり政治がバイデン政権がしっかり受け止めてほしいというふうに思います。
若者ですよね、三町さんの本ですけどね、まさにそうだと思うんですけど、
はい、Z 世代と呼ばれる人たちですね、はい、
今夜はスタジオに上智大学総合グローバル学部教授の前島和弘さん、同志社大学大学院准教授の三牧聖子さんを迎えしてお話を伺いました。お二人ともいつもどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
Create a better future and new values with you.
荻上チキ。
スポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えていこうスポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。